間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
世の中はね、はい、まさにゴールデンウィーク真っ只中ですけど、はい、皆さんはどのようにお過ごしですか？今週の週刊日経トレンディはいつもと趣向を変えて女性目線、男性目線で最新のマーケットトレンドをお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、番組の前半は売れる仕掛けが分かった今時女子ヒットの法則と題してお届けします。
で今回はですね、はい、あのチェックマンズチェックで大人気のチェックマンさんにもご登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。
チェックマンです。
今日はですね、男性目線女性目線のマーケットトレンドということなので、男性目線でいろいろとねお話伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ではまずは女性目線からの話題ですね。
はい、そうですね、はい。東日本大震災の後というのは不要不急の商品の買い控えムードというのが、まあ、非常に、ね、広がりましたよね。はい、ただ実際にはね、雑貨や美容関連を中心に女性の消費欲というのはいち早く回復しつつあるんです。
生活雑貨で知られる一通デモでは、24時間コスメシリーズという商品の販売数が震災後に増えています。これは24時間落とさなくても OK と歌うコスメのシリーズで、はい、災害の時に強いサバイバル化粧品として買われたようです。
そういう解釈で、
これも、ね、前からあったんですけども、はい、ここで一気に注目を浴びてるっていう感じですよね。
はい、はい。また震災で家族や会社、自宅周辺の人間関係が見直されたことでプチギフトを贈り合う絆消費が増えたそうです。実際にありがとうと書かれたせんべいやクッキー、香り付きのミニタオルなどが売れているそうです。
はい、すごいいい話ですよね。これも
聞いた。そうですね、はい、はい。まあ、こうした震災後でもブレない女性の心理を取り込んだ消費が活発化しているようですね。
さあではここからはキーワードとともに女子ヒットの法則見ていきましょう。最初のキーワードはカメラ女子です。
はい、カメラ女子をめぐる動きは以前にこの番組でも取り上げたと思うんですけれども、はいはい、これに乗っかる動きが出てきました。うんうん、ビッグカメラでは急増するカメラ女子を狙って去年の12月に東京の池袋に若い女性向けの新業態店ビッグフォトを立ち上げました。
はい、でこのお店ではですね、カメラ本体に加えてアルバムやマスキングテープなど雑貨の品揃えが充実しているんですよね。
そうですね、はい。まあ、あの通常のビッグカメラでも今ほぼ全部のお店でカメラ女子コーナーを展開していまして、はい、まあ、それに伴ってカメラ売り場も、まあ、以前とは様変わりしてきていますね。
さあ続いてのキーワードは長女です。釣りをする女性と書いて長女と読みます。
そうなんですか。
男性トレンディの2011年のヒット予測ランキングで4位にランキングしているんですよ。
あ、そうだった
ね。なんか釣りガールとも言います。
はい、はい、あの山ガールに代表されるアウトドア志向の女性が増えているという話もありますけども、釣り業界もですね、このアウトドア志向の女性にアピールしているということなんですよね。
はい、そうなんです、うん、そうなんです、はい、あまり釣りをされない方はご存じないと思うんですが、あのグローブライド、ティムコなど、まあ、業界ではおなじみの大手がですね、はい、山で履くスカート、まあ、山スカと呼ばれたりしますけれども、はい、まあ、こういったようにカラフルで機能的な釣りスカート、釣りスカですね、
釣りスカ、
はい、こういったアウターを展開し始めています。グローブライドがこの春発売した女性用のウェアはコントグレーの水玉模様ですね、うん、やピンクのチェック柄が主体になっております。
いや可愛らしいですね。
はい、細身のデザインに加えてアウターはお尻がきちんと隠れるハーフだけになってまして、うんうん、甲板や堤防に座っても冷えないように、あ、はい、工夫がされています。
こういうとこも配慮していていいですね。
はい、釣りスカは腰の部分に回路を入れるポケットがついてまして裾を絞ることもできます、うん、さらに、クーラーですね、はい、クーラーボックスまでピンクや黄緑の派手な色使いになって女子仕様のアイテムが非常に増えてきているんです。
デザインが良くて機能的なウェアにですね、可愛いアイテムってこう見てるといいですよね。なんか釣りをやらない私でもちょっとやってみようかななんて思っちゃいますけども。さあ続いてのキーワードは女子会、女子会です。 女子会というのはありましたけど、またこれ新しい言葉、あの女性のお酒の会と書いて女子会ですか。
そうですね、まあ我々で次々に新しい言葉を生み出さなければならないんですけれども、まあ、これはあの言ってみれば女子たちの飲み会のことです、ね。はい、まあ、ちょっと女子会と何が違うのか、まあ、聞かないでおいて
そんな突っ込まない方がいいと、
ね、はいはい、サントリーが女子会の需要を取り込もうと、考えてハイボールの次に仕掛けようとしているのがですね、うん、リッキーというカクテルですね。
リッキー、
はい、リッキーです、これはリキュールをソーダで割ったカクテルでして、まあ、甘すぎないという点が特徴になっています。2種類のリキュールとソーダ、それから専用カップとマドラーをセットにしたリッキーセットを発売しておりまして、売れ行きは好調だそうです、はい、意外に男性の受けも良いということで、うん、今後は20代のカクテル男子が増えるかもしれませんね。
はい、いろいろ出てきます ね本当にね。
これまで4つのキーワードで女子ヒットの法則を見てきましたけれども、女性だけにとどまらずに男性にも波及しているというところが大変面白いですよね。
そうですね、こうした雑貨や美容グッズ、アパレルなどは、まあ、どれも不要不急の商品には見えるんですけれども、はい、まあ、女性にとっては必需品と言えますね。
ですよね、
はい、まあ、こうした女性の商品に刺激されて男性も物を、まあ、買い始めているというか、うん、買わなければという心理になるというか、うん、はい、まあ、そういう面もあるようでして、うん、今後の日本の消費の再生の鍵は女性が握っていると言っても過言ではないでしょう。
今発売されている日経トレンディ6月号には、今日ご紹介した内容のほかに売れている女子雑貨やアラフォーの消費、そして女子高生の消費など気になるテーマでヒットを読み解いています。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、番組前半は女性目線、売れる仕掛けが分かった今時女子ヒットの法則と題してお届けしました。
はい、番組後半ではね、男性目線、はい、家電好きな男性にはたまらない白物家電について取り上げます。週刊日経トレンディ、番組後半は男の白物家電実力診断と題してお届けします。
はい、この番組でも以前取り上げましたが、最近は高機能の家電で1人から2人暮らしサイズの小型モデルが続々と登場しております。
はい、例えばドラム式洗濯乾燥機、それからスチームオーブンレンジなどですよね。でなぜこの小型モデルの発売というのが相次いでいるんでしょうか。
はい、今後のマーケットの拡大の鍵は増え続けるシングル、まあ、単身者世帯ですね、はいはいはい、ですとか共働きで子供を持たない夫婦、ダブルインカムノーキッズですね、ディンクスの取り込みにかかっているというふうにメーカー各社が睨んでいるからです、うん、
なるほど。
はい、一方でコードレス掃除機ですとかオーブントースターなどといったシンプルな家電は狭い部屋でも置きやすいけれど機能に物足りなさがあるという部分がありました。しかし最近ではその性能を大きく向上させる動きが目立っています。
はい、
はい、まあ、単身者の世帯といえど高機能の家電を使いたいと、はい、いう要望が高まっているということで、今回編集部ではこうしたサイズや機能の見直しで新たな需要の掘り起こしを狙っている最新家電の実力を男性の目線で検証してみました。
はい、では初めは2つの海外メーカーが出したコードレス掃除機についてです。スウェーデンのエレクトロラックスが去年6月に発売しましたエルゴラピードプラスと、今年2月に発売されたイギリスのダイソンのダイソンデジタルスリム DC35 マルチフロアです。
はい、この2つのコードレス掃除機なんですけれども、はい、今非常に注目を集めています、うん、はい、まずエレクトロラックスのエルゴラピードプラスなんですけれども、はい、こちら同社が2004年から販売するシリーズの3世代目になっております、
はい、
ちょっとデザインをお見せできないのが残念なんですけれども、まあ、なかなかすごいデザインというか、
はい、デザイン大国スウェーデンならではのおしゃれな、ね、
はい、
ですよね。そうですね、デザインがいいっていうのはやはり男性が惹かれるポイントの一つになってきますからね、うん、かっこよくて、はい、機能も良くてっていうところですよね、
は
い、
まあ、実際に見ると意外と大きくてちょっとびっくりするところはあるんですけれども、うんうん、まあ、ハンディクリーナーとしても使える1台2役の便利さが売りになっておりまして、うんうん、今回新たに充電池が ニッケル水素電池からリチウムイオン電池になりまして、はい、充電時間が大幅に短縮されて、使い勝手が非常に向上しております、はいはい。で発売当初の販路はインテリアショップですとか通販が中心だったんですけれども、去年の秋から大手家電量販店でも扱われるようになりまして、大きく売り上げを伸ばしています、はいはい。もう一方のダイソンのダイソンデジタルスリム DC35 マルチフロアも、注文に対応しきれないほどの人気ぶりということでして、以前からあるハンディクリーナーもともと人気の商品ではあったんですけれども、それに長いアルミのパイプを装着して、腰をかがめなくてもフロアの掃除ができるようにした商品ということで、こちらもリチウムイオン電池を採用しています、
は
い。
どちらも人気のある商品なんですけども、その実力というのはどうなんでしょう。
はい、この2台を実際に部屋で、掃除で使ってみたんですが、はい、コードから解放されて自由に動き回りながら掃除ができる便利さを実感できる商品だと感じました。吸引力はどちらもコード付きの掃除機ほどでは、正直言ってないんですが、はい、一般的なコードレス掃除機とは違うパワーを見せてくれます、はい。特にダイソンの方なんですが、フローリングの隙間に入り込んだ小麦粉、台所周りの掃除するときの、悩みの一つではあるんですが、
いくら取ってもこう、ね、取れないんですよ ね、
はい。ダイソンの掃除機ですと一往復で綺麗に取れるぐらいの強力な吸引力になっております、はい。ただ使い勝手の面でちょっと気になる点もありまして、もともとハンディクリーナーなので重心が上の方にあるんですね、なので、見た目のサイズ感の割にちょっと重さを感じやすいというのと、それから運転中は指でスイッチを引き続けるガンタイプの作りになってまして、ちょっと手が少しだるくなるかなと感じるところもあり、あとは人によって大きな難点になるかもしれないのが設置の問題ですね。
あ、そこ気になるところです
ね、はい。付属の収納用の器具をネジなどで壁に取り付けて、そこに本体を吊り下げて充電を行う仕組みなんですが、なので壁に穴を開けられない家ではちょっと設置に困る面があるかもしれません、立てかけておくこともできなくはないんですけれども、重心が上にあるのでちょっと不安定になってしまいます、アルミのパイプ外して、収納しておくという手もあるんですが、それにしてもちょっと不便かもしれません、はい。それから対するエルゴラピードの方なんですが、付属のスタンドに立てるだけで収納と充電ができ、さらにハンディクリーナーの部分が簡単に取り外せたり、ヘッドにライトがついていたりと細かな工夫が多く、使い勝手は良い印象がありました、吸引力はダイソンよりちょっと弱いかなという印象なんですが、目立って不足ということではなかったです。
さあ続いて取り上げるのは調理家電です。加熱水蒸気で調理する高価格のオーブンレンジの火付け役、シャープのヘルシオからコンパクトモデルが登場しました。この番組でも以前取り上げましたヘルシオ AXCX1 です。これは奥行きが40センチで小型冷蔵庫の上にも設置できます。で、庫内の容量は上位機種の6割程度となってますが、食パンを4枚並べて焼けるというスペースが確保されているので、1人から2人分の調理なら十分役目を果たしてくれますね。
はい、そうなんです、ただヘルシオの上位機種が庫内の2面もしくは3面から蒸気を噴射するのに対してですね、はい、この CX1 は1面のみからの噴射になってます、蒸気の量がちょっと少ないので、せいろ蒸しですとか蒸気の温度のコントロールが細かく必要な温泉卵といったものの調理にはちょっと向いてない仕様にはなってます、
はい。
とはいえ高温の加熱水蒸気で肉や魚を焼く調理ではヘルシオの本領ともいえる実力を発揮してくれる商品でして、はい、ジューシーに焼き上がって、角皿にはきちんと油や塩分が落ちているのが確認できました、
はい。
また100度以下の水蒸気による蒸し調理でも野菜は程よい食感になって、肉まんはふっくらと蒸し上がりました、操作ボタンですとか水タンクの使い勝手も非常によく、進められる商品です、
はい。そして実はですね、 CX1 よりもさらにコンパクトな製品があります。三洋電機のスチーブン SOB VS10 です。
はい、名前からも大体想像がつくんですが、はい、スチーブンというのは、オーブントースターにスチーム機能をつけたものですね、うん、はい、こちらは先ほどのシャープの CX-1 より奥行きがおよそ3センチ幅や高さがおよそ10センチも短くなっております、はい、まあ、庫内の容量もその分10リットルで CX-1 よりさらに狭いんですが、実は狭さゆえのメリットというのもありまして、まあ、よくオーブン調理される方ならなんとなくわかると思うんですが、立ち上がりが非常に早いですね、はい、なので調理時間を短縮することができます、パン2枚のトーストなら、約4分で、まあ、ここは CX-1 は11分かかるところなので、半分以下の時間ということになります。
朝の忙しい時とか嬉しいですよね。
そうですね、はい、あとは肉や魚を加熱水蒸気で焼く場合も CX-1 より少し早くできて、仕上がりに大きな違いは、まあ、あまり感じられませんでした、うん、はい、ただ、レンジ機能がございませんで、レンジと併用することが前提にはなってしまいますが、まあ、価格も手頃なので気軽にスチーム調理を楽しみたいと、まあ、以前から話題になってますので、スチームの調理ですね、はい、まあ、ちょっと試してみたいという人にはおすすめできる商品です、
はい、さあ続いてはドラム式洗濯乾燥機です。こちらも以前取り上げたパナソニックのドラム式洗濯乾燥機プチドラムです。この製品の売りはコンパクトなサイズ、マンションで多く採用されている60センチ四方の防水パンに収まります。
はい、そうなんです、これまでのドラム式の洗濯乾燥機ですと足の部分はギリギリ入っても、はい、本体が前に出っ張ってしまって圧迫感があるとか、そういったことがあったんですが、このプチドラムは奥行きがおよそ12センチ短く、従来の製品より短くなって、はい、すっきりと置くことができる商品です。
12センチって結構大きいですよね。
そうですよね、
はい、まあ、あの当然犠牲になる部分はありまして、はい、まあ、何かというと洗濯容量ですね、はい、まあ、これまでの製品ですと洗濯9キロ乾燥6キロが上限なのに対して、プチドラムは洗濯6キロ乾燥3キロまでと、まあ、ちょっと少なくなってますね。
今度はコーヒーマシンです。パナソニックのエスプレッソ&コーヒーマシン NCBV321、 これはエスプレッソ、ドリップコーヒー、そしてフォームドミルクの3つが1台でできちゃうんですよね。
はい、まあ、私コーヒー好きなので、うん、この商品についてちょっといろいろ言いたいことがあるんですが、
もう語りたい。
この商品は3種類のアタッチメントを付け替えることで、エスプレッソ、ドリップコーヒー、フォームドミルクの3つが、全て1台でできると、いう仕様になってまして、うん、はい、まあ、もう一つサイズの面でも接地面が A4 サイズに収まるサイズということで、
うん、コンパクトですよね。
そうですね、はい、で、まあ、使ってみた感想としてフォームドミルクの出来栄えが、まあ、非常に良くてですね、はい、一般的なこうしたコーヒーマシンでミルクを泡立てる場合ですと、ミルクカップを傾けたり上下に動かしたりして、まあ、多少技を要する、
使う人が、ね、
はい、ところなんですけれども、はい、こちらの NCBV321 はですね、機械任せで非常にきめ細かい泡が作ることができまして、私もお店で飲むような、はい、カフェラテが簡単に作ることができます。
いい泡ができると幸せな気分になりますよね。
そうですね、
本格的っていうことですよね。
さあ続いてはバリカンです。フィリップスのセルフヘアカッタープロについてです。
はい、あのバリカンかよと思われるかもしれない
バリカンかよって、
はい、このバリカン何がすごいのかと言いますと、ちょっとバリカンについて熱弁しますが、
そこにも思い入れがあるよ、ね、
はい、このバリカン、はい、なんとヘッドの角度を左右に90度回転できるんですね。
はい、これはバリカンとしてはすごい、
はい、あの想像してみてください。バリカンのヘッドが真横に、はい、
そっか、
はい、向くんです。
そうですよね、
縦に持ってるけれども歯は横を向いていると。
そう、そういうことになりますよね、
はい、こんなバリカンがあったでしょうか。まあちょっとあったのかもしれないんですけど
バリカン使わないからね。
分かんないですね、女子はね。
まあまあ、とここでちょっとお約束のお断りを入れないといけないんですが、まあ、実際に試してみるとですね、ヘッドの角度を自由に変えられるのは確かに便利なんですが、お店でカットしたように仕上げるにはある程度の技術が必要だと
使う側のね
ということで。
さあ最後は扇風機についてです。扇風機は一時期エアコンの普及に押されましたけれども、最近では省エネ意識の高まりからエアコンと併用する人が増えて、再び市場が拡大に転じています。
はい、扇風機最近は機能も進化してまして、はいはい、もうあまり進化する余地のないように思える商品なんですけども、
確かにそうですね、
はい、実は進化してまして、東芝ホームテクノの FLN10 ですね、はい、こちらは温度と湿度を感知するセンサーがついていて、はい、風量を自動調節して無駄な運転を防いでくれる扇風機です。はい、またオフタイマーの他にオンタイマーもあって、はい、エアコンのタイマーが切れる時間に合わせて扇風機が動き始めるといった使い方もできるようになってます。
これは嬉しいですよね。
特にねこの扇風機っていうのは、ね、はい、今非常に注目されていて、はい、この夏のね、節電対策に向けてね、はい、いろいろ出てきている状況なのでね、皆さんいろいろ調べるといいと思いますね。はい、
さてここまでさまざまな家電を見てきましたけれども、気になるのが使用電力ですよね。
はい、
どうですかね。
はい、そんな声にお答えするべく、今回は各製品の使用電力の計測も行っております。
はい
はい、小さくても使用電力が通常サイズとあまり変わらないというものも多くありました。これはちょっと意外なんですが、例えばオーブンですとかエスプレッソマシンの最大使用電力は1000ワットを超えました。はい、なので電力供給が逼迫している地域での使用はピーク時を避けるですとか、他の家電の使用を控えるといった配慮が必要になるかもしれません。
はい、さあ今回ご紹介した家電について今発売している日経トレンディ6月号でさまざまな視点から分析して比較表なども使って詳しく紹介していますよ。ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、番組後半は男の汁物家電実力診断と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今日はね、今時女子ヒットの法則というふうにね、はい、女性にヒットしているものというのをお伝えしましたが、はい、やはりねこういったその消費がねこうちょっと沈みがちな中で、うん、ただやっぱり早く一刻も早く消費っていうのを回復していったらいいなと思うんですけども、その本当に牽引役となるのがねこういった女性たちなんですね。はい、で面白いのはその女性たちが消費することによってその後ろに男性がついてくるっていう、うん、こういった動き、これはいろんな業界で起きてくるでしょうしね、その辺で消費が復活して日本が元気になるっていうふうにつながってくれればいいなというふうに思います。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
チックマンと
宮永明子でした。 Weekly Weekly K-Trendy